3節ですけれども、新改訳でパワーポイントができていますので、そのところを読んでいただきたい、一緒に読みたいと思います。 4,5,6,7 ですね、長いといえば長いですし、短いといえば短いですので、一緒にお読みしたいと思います。せーの。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。アーメン。まあ、今年の教会のビジョンは、この横断幕にあるみたいに、回復というタイトルで1年間を過ごしています。まあ、年の初めからは信仰の回復について少し話すことができましたけれども、5月の総愛キリスト教会20周年に合わせては、ビジョンについて少し学ぶ機会を持つことができました。そして7回前からは人間関係の回復について少し学んでいます。まあ、4回にわたって許しについて学びをしましたけれども、嬉しいことに何人かの方々が家族間で許しをお互いしましたとか、なかなか会わない家族に会いに行きましたっていう知らせをちょこちょこちょこちょこ、こう聞くことができて、心から感謝です。学ぶだけで終わらずに一歩踏み出している、そのような姿、本当に心から感謝です。そして今日は愛について少し学んでみたいなというふうに思います。まあ、愛について学ぶ前にですね、今からもう1ヶ月ぐらい前になると思いますけども、韓国にこの教会からフラダンスチームで訪れました。まあ、一つの目的はですね、韓国の教会に行って、今お世話になりましたのでありがとうございますという思いを込めてフラダンスをしながら交流を深めることでしたけども、隠れたミッションが私にはありました。まあ、毎回韓国に行くと隠れたミッションが必ず一つあります。それは大切な物を買わなければいけないミッションでした。何でしょうか。まあ、帰国する前の日にショッピングの時間がありました。まあ、皆さんはいろんなところにこういろいろ買っていました。私はまずはこれを買わないとと言ってそこに走ってはいきますね。一目散に行きました。それはカワハギの売ってある場所。うちの妻はカワハギが大好きです。でも日本ではなかなかカワハギを、たくさん買うことができませんので、まあ、ここぞとばかりにカワハギのところに行って、おそらく45匹ぐらい入った大きなものを買ってカバンに詰めて帰ってきました。でも不思議なことに、日本に帰って2週間ぐらいしてもですね、そのカワハギちゃんの姿が見えないんですね、家の中で。妻に、あのカワハギちゃんどこに行ったと聞くと、冷蔵庫の中私がいない時にこっそり一人で食べている。昨日も聞きました、カワハギちゃんいますか、まだいるよ、ね、また冷蔵庫の中にこっそり貯めてちょこっとずつ食べている、その姿を、まあ、発見しました。でもなぜ私の妻がカワハギを買ってこいと言ったわけではないですね。韓国に行くと自動的にカワハギを探し出す、そのような思いになります。そして買わなければいけない脅迫観念に迫られて買ってくるわけですけれども、なぜそんなことをするんでしょうか。今回韓国に行く時もカワハギを買ってきてと言われたわけではなく、マートに行くとスーパーに行くとカワハギカワハギ、それは私が愛を示す行為の一つがカワハギを与えることだからです。特に韓国の方は言わないとわからないですね。日本は察する文化ですから言わなくてもわかる。でも韓国は言わなければわからない文化ですから、示さなければわからないので、カワハギを買ってきて一生懸命示しているわけですけども、今回のカワハギの事件と私たちが読んだコリント教会の事件と共通点があります。それは愛を示すというところです。まあ、コリント教会のところの第一の手紙の12章のところを見てみると、いろんなことがこう出てきています。最初の方は教会に賜物が与えられましたよ、そして聖霊様が教会に賜物を与えられましたよ。そして12章の後半に至っては、教会みんな一人一人がとっても大切な器官なんですよ、体の器官のようにとっても大切ですよということを語っています。でも不思議なことに、この12章の一番最後31節にこのような言葉が、戻してくださいね、はい、書かれています。一緒に読んでみたいと思います。せーの。 あなた方はこれらの霊的賜物の中でより優れたものを熱心に求めなさい。またこれらの霊的賜物が生かされる道を教えてあげよう。それは次のものである。このような言葉が書かれていました。12章の最初の方には霊的な賜物が教会にありますよ、そして後半には教会みんながとっても大切な存在ですよ、そして不思議なことに31節になってこのような霊的な賜物が生かされる道がありますよ、そしてそれは次のようなものですと言って13章にこう移っていっています。じゃあこの31節が何を意味しているんだろう。リビングライフプラスという仲介書を見てみるとこういうふうな解説がしてありました。教会が教会らしくあるために必要なものは次のことだ、もしくは教会に与えられた賜物を賜物らしく用いるために必要なものは次のことだ。ですから教会にたくさんの賜物、素晴らしいものを与えられました。それを用いて教会が教会らしくなるためにはこれから言うことがとっても大切ですよという流れで12章の31節が出てきています。それは何でしょうか。次をお願いします。それは間と書かれています。13章の一番最初のタイトルは愛についてと書かれています。また第一コリントのメインの箇所が13章ですけれども愛についてとそう書かれています。じゃあ当時コリント教会の人たちは愛について知らなかったんでしょうか。愛について分からないから愛を教えようとしたんでしょうか。もしくはそのコリント教会があるその地域のコリントの町々が愛に飢えていたからでしょうか。そうではありません。コリント教会があったコリントという町にこんな神がいました。おそらくこの絵を見たことがあると思いますけれどもとっても有名な絵です。でもこれはギリシャ神話に出てくる神ですけども、コリント教会のがあったコリントに主にあったコリントにあった地域がなんていうんですか、礼拝していた偶像の神、名前はアフロデイタという神ですけども、その神は愛の神だと言われていました。でもどんな愛だったかというと精神的な愛、もしくは肉体的な愛だということを教えていました。ですからコリント教会の人たちはコリント教会のがあるコリントの人たちは愛について知っていましたけれども哲学的な愛、精神的な愛、もしくは肉体だけの快楽的な愛だけを知っていたということになります。パウロさんが思うにこのような地域にある教会としてパウロさんはおそらくコリント教会も愛については知っていましたけれども哲学的に知っていた方が強いのではないかなというふうに言われています。ですからコリント教会の中で愛について高い知識はありました、見識はありました。でもそれがここで終わってしまっていたんだということを見ることができます。私が昔韓国にいた時に、妻と大好きだったドラマがあります。なんとかハイキック、という忘れました、屋根を蹴ってハイキックですね、そういう日本語ではそういうドラマがありましたけども、その中でこういうくだりが毎回出てきます。ある大人が若い人にこんな質問をします。君お前はこれについて何を知っているか。そうすると若い人ははい知っています、本で学びました、で本ではこう書かれていますと言って一生懸命説明をします。またじゃあこれはどうだ、これについて知っているかと大人が聞くと若い人ははい知っています、それも本で読みました。そして面白いくだりがお前愛について知っているかと大人の人が聞くと若い人がはい知っています、本で見ました、キスは顔を斜め45度にして口を前に出してこうすることです、そう言って大人の人がパカーンとこう叩かれる、そんなドラマがありました。おそらくコリント教会もそのように知っているかと聞かれれば知っていたかもしれません。でもそれはある意味哲学的にあこういう愛だ、こういう言葉だという定義だけを知っていたのかもしれません。でもパウロさんはこの13章の中で愛について語りながら愛がなければ愛がなければ愛がなければと語りながら愛のことについてとっても大切なことを語っています。その4節の中にこんな言葉が出てきています。一緒に4節から今日のところですね、 7節までもう一回読んでみたいと思います。せーの。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずにを喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。アーメン。愛はこういうものだとパウロさんは語っています。これを皆さんが見ながら気づくことがあるでしょうか。愛はないないだ。このところ全部古代ギリシャ語で見てみると全部動詞で書かれています。名詞ではあります。日本で語で見るとちょっと寛容とか名詞が出てきますけども、もともとの言語を見てみると動詞で書かれています。つまり愛はこれですよ、カチカチの哲学ではなくて動くものだ、私たちが動いて示すものだ、動詞なんだということをパウロさんはここではっきりと語っています。コリント教会がいたコリントでは哲学の愛はよく知っていました。倫理的な愛、また哲学的な愛、よく知っていました。でもパウロさんはそうではなくて、クリスチャンの中には動詞の愛が必要なんだとはっきり語っています。つまり私たち教会の中では愛はこれなんだと頭で分かっているだけではなくて、それを私たちが動いてまた行動で示していく必要があるんだと、そう語っています。これ実はですね、韓国では結婚式の時に言う言葉ですし、用いる言葉ですけれども、この中からするべきこととしないべきこと、やらない、避けるべきことを探しなさいといつも結婚式の時には言われます。私と妻も、妻は覚えていないかもしれませんけれども、結婚式の時にこの言葉をいただいて、家に帰ってその日の夜にこのところを見ながら、じゃあ愛する者としてどうすべきか、もしくは愛する者として何を避けるべきか探そうと言って探したことを思い起こします。皆さんも前に戻っていただくと、少し前に戻っていただくと、はい、はいですね、この中ですべきこととせざるべきこと、家に帰って、もちろんパワーポイント見せますけど、家に帰ってじっくり読みながら、愛を持つ者として何をすべきなのか、そして何を避けるべきなのか、行動として少しこう線を引いていただきたいなと思います。まとめるとこうなります。すべきこととしては寛容を示すこと、忍耐強く行うこと、また親切を示すこと、これは前のギリシャ語で言うと愛を、慈愛を行動で示すこととも書かれています。また真理を喜ぶこと、昔このコリント教会では何て言うんですかね、不貧困が流行っていました。愛だよ愛だよと言いながら不貧困たくさん流行っていましたけども、この真理を喜ぶというのは貧困を豊富なことを喜ぶ、お互い愛する者として正しい関係を結んでいくことを意味しています。また避けるべきこと、怒らない、人を妬まない、また自慢しない、そして傲慢にならない。コリント教会の中には賜物がたくさんあったがゆえに傲慢になっていた部分がありました。先々週話をしたかもしれませんけれども、礼拝中に誰かが異言で祈り出すと、ああ私はもっと素晴らしい異言で祈ることができますと、もっと立ち上がって素晴らしい異言で祈り、あこっちも異言で祈って、じゃあ私はもっと素晴らしい異言で祈ることができますと言って傲慢になっていたその姿がありました。賜物をいただいて、素晴らしいものをいただいて、ああこのいただいた賜物を主のために用いよう、謙遜になって用いようではなくて、私はこれができる、もっと素晴らしいことができる、そんな傲慢になっていた姿がコリント教会の中にはありました。また礼儀に反することをしない、日本では礼儀というのはこうなんかちょっと迷惑をかけないというイメージで考えがちですけれども、これも古代ギリシャ語を見ると相手を恥ずかしめるようなことをしないということです。相手を恥ずかしめるようなことをしない、そして自分の利益を求めない、人のした悪を思わない、これは 相手が何か悪いことをしたとしたら、それをずっと探させて、ああ、あの人あれが悪いな、これが悪いな、あれが悪いな、それが悪いな、ずっと探し求めていかないということですね。もちろん人は悪いことをしますけれども、一つ見つけたからといって、あのところが悪い、このところが悪い、ずっと見つけ続けてはいかないということですね。日本では怖い話を聞きました。日本で一回失敗するともうおしまいだ。日本で一回失敗するとこの人は失敗するんだというレッテルがつくそうですね。つくそうですよ。日本人の私が言うとあれですけど、つく雰囲気があります。ああ、一回失敗するともうこういう、この人はこういう人だな、失敗するんだな、そういう目で見て、あ、もっとこの人は失敗する、ああ、あのこと、あ、もうあのもっと悪いことするかもしれない、ああ、もうあの悪いことがもっと見える、そういうことをしないってことですね。間違いを犯すかもしれませんし、悪いことをするかもしれませんけど、それをずっと探し求めていかないという意味です。また不正を喜ばない。パウロさんはこのコリント教会の中で、倫理的に頭で分かるんじゃなくて行動で起こす、このような愛を教会の中で行ってほしい、そう語っていました。そしてパウロさん一番最後にこんな言葉で締めくくっています。一緒に読んでみたいと思います。せーの。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。アーメン。皆さん、この言葉を聞いて横の方を思い浮かべる、もしくは教会の方々を思い浮かべるときに、これからずっとすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍んだ関係でいきましょうと言われたら、おそらくガーンとくると思います。あの人とあの人の関係の中で全てを我慢し、全てを信じ、あの人に全てを期待し、そしてあの人の関係の中で全てを耐え忍びます。いやいや、それはちょっと嫌だな、やりたくないな、聞きたくないな、聞かなかったことにしたいなと思うかもしれません。でも初代教会のみんな一つのことを思いながら生きていました。いろんな教会や初代教会ありますけども、みんな共通点でこの言葉を話しながら初代教会を生きていました。それは主は近し、イエス様は必ず来られる、再臨される日が近い、だからこそ今残されているこの地上の生活の中で全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍ぼう、そうお互いを励まし合っていました。皆さんもこれから地上で残された人生がどれくらいあるか分かりません。でも主が近い、もしくは自分が手に召される日が近い、じゃあその残りの時間を人を恨み、人の悪いところをこう探しながら生きるのと、全てを我慢し、全てを信じ、相手に全てを期待し、全てを耐え忍ぶ生き方と、どちらがイエス様の愛を示すことができるでしょうか。今日一つ最後の映像を見ていただきながらお祈りをしたいと思います。昨日一生懸命字幕をつけました。
1년 3개월 정도밖에 남지 않았습니다.
아, 이거 아직 뭐 해야 될 게 많은데 이게 이제 다 물거품이 되는.
요즘 많이 바쁘시죠? 검사 결과가 좀 나왔는데
네.
나가서는 되게 좀 뭐하지만 이런 상태면 한 9개월 정도 나오실 것 같습니다.
뭐가요?
뭐가 잘못 나온 것 같아요?
6개월 정도밖에 나오지 않았습니다.
네? 뭐가요?
결과서를 좀 드릴 테니까 차근차근 보고 계시면 제가 다 갔다 와서 다시 자세히 설명 드리겠습니다.
경숙이와 함께 아프지 않게 웃음도웃음 행복하게 잘 살아갔으면.
김민아 엄마가 앞으로도 많이 많이 사랑할 테니까 우리 행복하게 오래도 잘 살자.
지금까지 한 번도 어머니 앞에서 못해봤다고 하시는데 어머니 정말 사랑합니다.
최대한 자주 찾아뵙도록 노력할게. 엄마 아빠 사랑합니다.
Thank you.